それを告白し、悔い改めの印として洗礼を受けたのですけど、イエス様は罪のないお方でしたから、罪を告白する必要はなかったのです。イエス様の洗礼は人類の罪のために代表者として死ぬという使命に対する光の表明でした。罪にまみれた人類の代表者としてイエス様はヨルダン川すなわち死の川に降りられ、世の罪を取り除くというご自分の使命を確認し了承されたのです。ヨハネはイエス様の上に御霊が旗のように下り、その上にとどまったことを見たのです。結局旧約聖書の予言の実現でした。イサヤ書42章の一節を見ると、次のように書かれています。見よ、私の支える、私のしもべ、私の心の喜ぶ、私が選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に幸運をもたらすとあります。まあ、そのことによってヨハネはイエス様は確かに約束されたメシアであることを確信したのです。イエス様は神の御子であり、私は光栄に過ぎない。イエス様だけが栄光を受けられれば、自分はどうなっても構わないとヨハネは願ったのです。私たちの主イエス様に対する態度はどうでしょうか。イエス様は今我々の救い主でなければ、いつか裁き主となれます。まあ、自分の生活において、イエス様を第一とするものは、本当に幸いです。最後の質問、すなわち、ヨハネはどういう影響を及ぼした人だったなのでしょうか。まあ、福音書を見ると何回も何回も繰り返し言っているので、すなわち、ユダヤの人々はみんな全部アガノに行って自分の罪を告白し、ヨハネから洗礼を受けたのです。まあ、当時の王であるヘロデは、ヨハネから深い印象を受けました。ヨハネはヘロデ王の罪を公に示したにもかかわらず、ヘロデはヨハネを尊敬したのです。マルコ伝6章に実説を見ると次のように書かれています。それはヘロデがヨハネを正しい聖なる人として彼を恐れ矛を加えていたからである。またヘロデはヨハネの教えを聞くとき非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていった。もちろん残念です。彼はヨハネを尊敬しましたし、彼の述べ伝えたものも間違っていないとはっきり分かったけども、悔い改めようとしなかったのです。まあ、一方から見ればヨハネの奉仕は成功したのですが、他方から見れば彼の終わりは本当に悲劇的でした。イエス様は殺されたのですが、ヨハネも同じように殺されてしまったのです。弟子はその死に勝るものではないというイエス様のお言葉がヨハネによって最初に成就されたのです。ヨハネは人に自分たちの罪を示すという務めを忠実に果たしました。人間的に見れば、そのために彼は自分の命を与えなければならなかったのです。イエス様は彼を 預言者以上のものと言われたのです。マタイ伝書1章9節、出なかったがなぜ言ったのですか、預言者を見るためですか。その通り、私が言いましょう、預言者よりも救われたものですと。まあ、ヨハネは一番初めにイエス様を約束された救い主として認めた人ですから、まあ、イエス様の最初の証人でした。ヨハネは自分自身のためには何にも求めず、イエス様が彼にとって結局すべてのすべてでした。私の喜びは満たされていると彼は心から言えたのです。ヨハネが与えたバプテスマと私たちが受けるバプテスマとの違いについてちょっとだけ最後に考えたいと思います。今話したように、ヨハネのメッセージはあなたの罪を告白せよということでした。そして彼のバプテスマは、まあ、告白の印でした。ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けようとした人々は、私は罪人であり滅びゆくものであると告白したのです。まあ、ヨハネによって洗礼を受けた人々はアポロという人でした。使徒行伝の18章の25節を見ると次のように書かれています。この人は主の道の教えを受け、霊を燃えてイエスのことを正確に語り、また教えていたが、ただヨハネのバプテスマしか知らなかったとあります。まあ、アポロはヨハネから旧約聖書について多くのことを教えられたに違いない。ところが聖書はアポロに決定的なことが欠けていたと言っています。普通の信者、ある夫婦、プリスカとアクラがこのアポロにそれを教えたのです。アポロは新しい体験をする前にエペソにいる数人の人たちに、まあ、御言葉を教えていたのです。アポロはその人たちに自分の体験した以上のことは与えることができなかったのです。アポロもその人たちも従ってヨハネのバプテスマを受けたばかりで聖霊を受けてはいませんでした。しかしながら、私たちの受ける洗礼は単に告白だけでなく体験の証をも意味しています。洗礼を受ける人は単に自分が罪人であるということを告白するだけではなく、イエス様が自分のために死んでくださり、自分の罪を許し救ってくださったと証しをするのです。ヨハネのバプテスマは悔い改めよというメッセージの結果であり、我々のバプテスマは悔い改めて福音を信じたということの証しに他なりません。もちろん福音の教えではなく人格、すなわち主イエス様ご自身です。罪の告白だけでは救われません。犯罪者は裁判官の前で自分の罪を認めるだけで許されることはありません。罰を受けなければなりません。悔い改めに信仰が加えられると、その人は他の人が、すなわちイエス様が私のために死なれ、罰受けになり、私は許されたということを知るようになります。まあ、イエス様は その清い命を捧げて、私たちのわがまま過ち、また債務を支払われ、私は主なる神と和解させてくださったのだという事実を心の目で見た人が洗礼を受けるのです。まあ、ヨハネのバプテスマは救いの道を備える手段であり、我々のバプテスマは救われたという証の手段です。もちろん両方とも必要不可欠です。すなわち悔い改めは罪を認め、告白して罪から離れ主に立ち返ることです。信仰とは第一にイエス様は私のために死なれたという確信、第二にイエス様は私の罪を許し力と権威を持っておられるという、まあ、心からの信頼、第三に喜んで主イエス様に従う忠誠を意味しています。見よ、世の罪を取り除く神の子羊、これはバプテスマの羽のメッセージでした。ほふられた羊に関する記事、まあ、旧約聖書の最後の記事は創世記22章7節に出てきます。半歳の子羊はどこにありますかと、イサクは父親であるアブラハムに聞いたのです。新約聖書での最初の箇所は、前に引用したヨハネ伝1章29節です。見よ、世の罪を取り除く神の子羊という記事です。アブラハムはイサクの質問に対して、こよ、神自ら半歳の子羊を備えてくださるでしょうと答えました。私たちは新約聖書において主なる神がどのようにその子羊を備えられたのかを知ることができます。神の御子は救いの道として神の子羊とされたのです。まだイエス様を受け入れていない人々にとっては、見よ、あなたの罪を取り除かれた神の子羊という言葉が当てはまります。大切なことはこの主の御言葉を心から感謝して受け取るかどうかということです。イサヤ書の53章4節から6節まで最後に読みます。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。が、私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし、彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしみが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。まあ、本当の悔い改めと信仰はおまし5章一節と中一節の体験が伴うのです。信仰によってきっと認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。そればかりでなく、私たちのために今や和解をなり立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって、私たちは神を大いに喜んでいるのです。まあ、イエス様はバプテスマのヨハネについて、彼は大いなるものであると言われました。どうしてでしょうかね。ヨハネはイエスは栄え、私は衰えなければならないと心から思ったからです。この態度の結果は、喜びは私に満ちたれているというヨハネの証です。 イエス様は今日の我々に何を言われるのでしょうか。私たちのイエス様に対する態度はどういうものなのでしょうか。イエス様が私たちをご覧になって大いなるものと言われるのでしょうか。私たちはヨハネと同じような態度を主に対して取るなのでしょうか。イエス様は盛んになり、私は別にどうでもいい。イエス様は中心ならば喜ぶ。この態度を取る者は大いに祝福されます。